はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、さあ、今日も、始まりました。いつも通りということで、今日は、こちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、どうも。最近春になったなぁと感じるのが、道端に咲いてるお花じゃなくて、家にいる虫だと気づいた優香です。よろしくお願いします。
お願いします。家にいる虫で春になるっていうのを気がつくってことは何だ？
いや、なんか厳密に言うと、春のこう暖かい陽気とかポカポカな感じは外の空気とかお花とかなんですけど、冬が終わったなって思った瞬間は、で春が始まるなって思ったのは、家で虫の気配を感じて、虫対策をせねばって思った時やなってようよう考えたら思って。
なるほどね。冬場は虫がいないと。
いないです、全然いなくなっちゃうんで。
から、春になったらやっぱいろいろ動き出すからね。
そうです、そうみたいな感じで、今鳥もぶつかってきましたけど、そんな話をしよったけん
かな。そう、もう春になったからね。
びっくりした。
ぶつかっていこうってなった
んだよね。びっくりしました。
動き出すね。鳥もやっぱ動き出すし。
そうなんですよ。こんなに正面衝突してきました
ね。大丈夫かな、今なんかああいう、なんかこう、ここにね、よくやっぱぶつかったりとかして、人にドーンってこう、倒れたりとかすることもあるんだけど、まあちょっと飛んでったね、どっかで。
あ、ちゃんと飛んでいきました。ちゃんと見ましたよ、行方を。
あ、でもここに、梅のところに。
あ、本当に2匹いますね。
なんか春っぽいね、なんかね。
春ですよ。まあ、いろんなとこから春は感じられますね。
あ、そうですね。
はい、って感じです。
いいですね。はい。また、じゃあ、ゆうかちゃんも。なんか春が来たかな、もしかして。そういうことじゃなくて。
なんか今、無理やり感じ
た。無理やりか。
はい。
まあ、いいです。
鳥も応援してます。はい。
応援しましょう、
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、今日はゆうかちゃんと一緒に、
はい、
はい。やっていこうと思います。
お願いします。
お願いします。ですね。早速、
はい、
今日のゲストをご紹介していきたいなと思うんですけども、で前回のゲストは、ゆうかちゃんも来ていただいた、
はい、
江本愛理ちゃん、
はい、
愛理ちゃんが来てくれました。愛理ちゃんからのご紹介ですね、
はい、
今日はね、はい、愛理ちゃんのからのご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。小川和孝さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
小川さん、初めましてなんですけど、はい、ちょっと何もね、情報がないんで。
全くないですね。
全くないんで、まず、愛理ちゃんからのメッセージから、ちょっと何かを拾っていこうかなと思ってるんで、はい。では早速、ご紹介させていただきます。
お願いします。
カズくんへ、ヤバ系全体で見ると、うちとカズくんの家は近くて、一緒にご飯食べたり、川で遊んだりしてたね。小学校の朝の登校班では、私の兄は友達と先に行ってしまうタイプでしたが、優しいカズくんはいつも私たちのペースに合わせてくれたことを今でも思い出します。同じ地元耶馬渓の自然の中で育ち、今はその自然に携わる仕事をしている姿に心から尊敬しています。今日はボギーから紹介をいただいた豆たけラジオで、カズくんにバトンをつなげられるのはすごく感慨深くて嬉しい気持ちでいっぱいです。カズくんの話をラジオで聞けるのを楽しみにしていますといただいています。なるほど、
はい、
カズくんです
ですね、カズくんですね、
カズくんですね、
カズくんですね、これね、呼び方わかりましたね、カズくんです
じゃあカズくんでいこう、
はい、行きましょう。
愛理ちゃんからこのメッセージいただいてますけど、
いや、もうシンプルに嬉しいですね。そういうふうに思ってもらってた
のかな。なんかあんまりそんなふうに直接聞くことはない。
そうですね、実は、1ヶ月前ぐらいに、もう何年かぶりに愛理ちゃんと会って、そう話をしていただいて、僕はその時にそのことを思い出せなくて、そんなあったかなみたいな感じ。
その帰り道の、
あ、本当に、はい、あ、そういうことなんですね。
はい、
じゃあずっと愛理ちゃんとはじゃあ、
はい、
その幼馴染っていうことではあるって
ことですね。そうですね。もともとその 愛理ちゃんのお兄さんが僕の同級生
で、はい、ああ、
はい、
そうなんですね。
で家も近いというのもあって、
は
い、学校も2学年離れてるだけなので、
ああ、
あの小学校中学校こうもう接する機会があ
ったので、なるほどなるほど、はい、じゃあその福土谷をこう降りてくるみたいな、そういうことですか。
はい、そういうことです。
じゃあお家はじゃあ愛理ちゃんの家の近くっていう、
は
い、
近くです。
ああ、
そうですね。
はい、じゃあその愛理ちゃんとはじゃあ昔はそういう関係で、じゃあ最近はずっとじゃあ会ってなかったけど久しぶりだった。
はい。
豆竹がじゃあ繋いだんですか。
そうですね。
あ、
それと豆竹さんと、うん、あと今井先生もそうですし、うんうん、あともう一個繋がりがあって、うん、あの共通の友人が、
は
い、いて、
はいはい、
この間会ったのもその友人をきっかけに、うん、3人でご飯食べたのがその再会のきっかけ
になったんですね。すごいですね。
なんかすごいなと思って、うん、
あ、あ、でもそれまではじゃ全然連絡もしてないし知らなかったけどもっていう。
そうなんです。でその、まあ、お兄さんが同級生なんで、うんうん、同窓会とかで話して、
はいはい、
愛理ちゃんの話とかはしたりはしてたんですけど、
うんうんうん、
久しぶりに会ったのがこの間がもう初めてと久しぶりで、
何年ぶりくらいになるんですか。
ですね、僕がもう中学卒業してからなんで15年以上経つと
思
います
。中学生ぶりってもう全然雰囲気変わりますよね。
全然やっぱ違ってました。もう
ですよね、
大人の女性って感じで、
うんうん、女性に、
はい、ね、一緒に投稿してた、
はい、あのね、子供の時のイメージしかないのにっていうことですよね。
はい、
すごいですねそれもね。
なるほど。じゃあ、うんうん、愛理ちゃんとそのカズくんのね、
カズくん
の、カズくんの、カズくんのこう関係が分かったところで、
ところで、
うん、じゃあ何から聞いてこうね、じゃあとりあえず、まあれだね、うん、あの
ですか
とりあえずっていうか、じゃあ耶馬渓のご出身ってことなんで、
はい、
その今までどういう感じで生い立ちから、
はい、
生い立ちからっていうか、
はい、
ちょっとなんとなく聞いて、
ね、
じゃあ、まあ、まあ、はい、僕なんか愛理ちゃんの家がなんとなくわかるから福土って言ったけど、まあ福土っていうと、
はい、
だいたいもうあの辺、あの愛理ちゃんの家よりもまだ上ですか。
愛ちゃんの家よりも麓の方なんですけど、距離で言うとそんなに、まあ、あっても1キロかそのくらいなんですけど、あの傾斜が、
はいはい、
あの僕のところはまだ麓の方なんですけど、愛ちゃんのところはまだ登ったところにあって、
うん、
あるんで、まあ、そういう位置関係です
、うんうんうん、
でも遊びに行ったりするのは距離的には近いので、一生懸命自転車漕いで遊びに行くみたいな。
あ、そっか、お兄さんと同級生だからよく遊びに行ってっていうことはあったってことなんですね。
ありましたね。
へー、
はい、でよく愛理ちゃんの、まあ、お母さんが、
うんうん、
学校帰りに、
うん、
車で遠いからって一緒にこう乗せてってくださったりとかっていうのもあって、一緒の車の中でこうお兄ちゃんと愛ちゃんとお母さんと僕4人で帰ったりとかもしてました。
へえ、
はい、よく話題に上がるえっちゃんですね。
えっちゃん
です
話題に上がる、
話題にな
るほど。
そう、昔はね、まあ、うちもやっぱあの来て分かったかもしれない、やっぱこう田舎なんで、やっぱこう近くの人がやっぱ乗せてくれるん
です
ね。今はなんかほら、うんうん、自分の家の人、お家の人が送り迎えするって感じだけど、うんうん、まあ、なんか昔はやっぱそのもうそこら辺の、そこら辺近所のおっちゃんとかが、
うんうんうん、
だから保護者じゃない人でも乗せてくれたりとかしてたでしょ、
だ
ん
だん、はい、近所のお
じ
ちゃんだって、
そうだから、まああんまり言っていいかどうかわかんない、軽トラの後ろにドンで乗ったりとか、なんか乗れとかって言って、
はい、
うん、なんかそんなことはよく昔はね、
いいですね、つな、うん、がりがね、自然
と生まれるし、そう、
はい、関係性ができて、
うん、
ほっとするというか、
うん、
自分の両親じゃなくても、
うん、
お父さんお母さんみたいな、うん、第二の存在みたいな感じで、
うんうんうん、
だからそのなんていうんですか、悪いことをしたら当然怒ってくれますし、
う
ん、今でこ そ
ないですね、そういう、
はい、なかなか怒りづらい時代だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
当時はもうどこの誰の子でも、
うん
まあ、関係ないというか、
うんうんうん、
平等に使ってくれるような、う
んうん、なんかそのよく話がある、そのやっぱ地域で子育てするみたいなやつ、
そんな感じですね。
そんな感じ。
うん、
だからもうあの人の子のことはもうあんまりさ今ね言うとなんかいろいろなんかね問題があるから言わなくなっちゃったけど、でも昔はね、
はい、
もう人の子だろうが いいことすればもちろん褒めるし、
そうなんです、
悪いことすればおいってなるなんか怒るみたいな、
ことはある感じですね。
そんな
ない、都会はないです
ね。いや、都会じゃないんだ、
私も。はい、都会じゃない。
でもそんなね、車乗っけてってもらってとか、うんうん、知らないおっちゃん、知らなくないか。
知らなくないけど、おっちゃんとかが。
なかったですね、車で移動とか。まず車ではなくて歩いて移動するので
。それは都会だからね。や
っぱ遠い、まあ、ここよりはそうですね、都会とか言っちゃって。うんうん、はい。ですね、そんなじゃあ子供時代を経てどう辿っていって今に至るのかなと
聞きたいですね。まあ、小学校中学校は耶馬渓の方で過ごさせてもらって、うん、で高校から、中津の方の高校に行きまして、はい、でまあ高校2年中盤の頃に不登校になったんですね、うん、僕不登校になって、
おうおうおう、
で学校行ったり、もう違う教室で待機してたりっていう状態について、で高校3年の5月に学校も辞めて、うん、通信校を卒業したんですよ。でそこから、うん、何が自分やりたいんだろうということで、
うんうん、
勉強がこう苦手な子とかに何か教える仕事がしたいなっていうことで、
う
んうん、英語の先生になりたいって思ったんですね。それで1年浪人して、うん、兵庫の方の大学に行ってですね、はい、4年間過ごして、で、もう内定先が塾の会社だったんですけど、
うん、
内定も決まって、うん、さあいよいよ働くぞってなった段階で、
うん、
僕の中でずっと自分この仕事をするのかこう違和感を感じたんですよ。本当にこうやりたいことって本当は違うんじゃないか、
そこまで言って、
いや思いました、
最後の最後までなんかその、
う
ん
う
ん、
でも泣いて決まって、はい、もうじゃあ行くぞっての時に待てよと
待てよと
でもそこでちゃんとストップを聞かせられるのすごいです
ね、はい、すごいよね、
行け行けってなっちゃいますもんね。
そう、逆にすごいわ、
そ、うん、逆にすごいと思います、
うん、その時の会社の方にはものすごく迷惑かけただろうし、うん、びっくりされたと思うんですけど、やっぱりどうしても自分の中で納得してそっちに行けないっていう気持ちの方が強かったので、なので、まあ、親にまあ、わがまま言ってもう一回実家に帰って、
うん、
1年ニートをしました。
矢吹
に帰ってき
て、
兵庫から帰ってきて、
大学卒業してニートになって、
はい
はい、ニート
な、決断でっかいですね、
うん、1年ニートした
1年ニートしました。
お
その間そのアルバイトだったりだとか、うんうんうん、まあ、後にその林業をするきっかけとなったところにバイトを行ったりもしました
ね、うんうん、あ林業ね、
はい、
はいはいはい、
そ、まあ、その期間で出会ったのがその、まあ、林業という職業で、
あその、はい、俺このまま塾の関係でいいのかって思ったわけじゃないですか、
はい、
でその時はそう思っただけで、
はい、
具体的にじゃあ何をするかっていうのがその他にあったわけじゃなかったってこと、
ね、なかったんです。
とにかくいや、はい、これでいいのかって思ったから辞めたってことでしょ、
はい、なんかもうずっと自分がここで働くイメージ、
うん、
この業界にいるってイメージが湧かないというか自信がなくて、
うん、
周りの教えてる方とか見てて、あ自分ちょっとここで働く自信ないなっていうのもありました。
でも入っちゃって途中でやめようかなくらいで入っちゃいますけどね。
とりあえず行ってみて、うん、まあ、もしかしたら合ってるかもそうは思っても、うんうんうん、とりあえずやってみて合わなかったらやめ、うん、今の気の人結構なんか1ヶ月2ヶ月やめると言うじゃない、全然自分
そんな感じで
やめるとか言うじゃない、うん、だからその入る前にやめようって思うことって やっぱこれでいいかって思うことって相当な、
いやめっちゃ大事ですね。立ち止まるのが一番難しいです
よ
ね。
いや難しいと思うわ。
しかも次が決まってなくて それを決めれるって一番、しかも会社にとってもいいですよね。入ってやめられるより、
うん、
入る前の方が、
まあね、
ね、全然いいですよね
、うん、
なかなかできない決断で、でもだから次林業になるのも面白いですね。
そうで、そのニートの期間に何があったんですか、
確かに確かにこの1年
間それこそまさにその、うん、ヤバ系の地域のおじちゃんたち、
うんうんうん、
もうみんないれるし、おじちゃんたちが、
うんうん、
春日くんって今度林業 の, なんかその会があるから、
うん、
興味あったら行ってみないかっていう声かけをしてくださってですね。
へ
でそこでこう、まあ、迷ってたんですよ。まだ特別の林業に興味があるわけでもなかったし、でも行ってみようということで行動して実際行ってみたら、話聞いていくうちに、あこれって自分がやりたいことなんじゃないかなってこう漠然とこう 感覚的に思ってきたんですね。でそこからあこれだって思って、
うん、
でその林業されてる親方のとこにアルバイト行ったり、うん、自分で YouTube とか本で勉強してみたりして、
うんうんうんうん、
じゃあもうこれはもうしっかり勉強しよう仕事にしたいって思って、
うん、
でそこから湯布院にある、
はい、
林業の研修所大分林業アカデミー
って、はいはい、
研修施設があって、
はいはい、
そこで1年間、
うん、
7、8人と共に、
うん、
1年間通して、
うん、
実技と学科を学んで
い
って、
うん、
晴れてやっと就職っていう形です。
なるほど。
へ
え、林業アカデミーに、
はい、行かせていただきます。5期生として、
はい、そんなまだ新しいんですね。
そうですね、今も11、12ぐらい多分なると思うんですけど、うんうん、
そうですね、
林業アカデミーの今講師してるやつして、
え、そうなんですか。すごい、
ちょっと気になりすぎて、
あ、まあ、まあまあでもそれはまあちょっと、
すごいです。
先生なんですか。
人形の知ってる、
知ってる、知ってる、びっくりした。平手くん、
僕もそう思いました
。
先生なのか。あ、じゃあそこでやから知っとったんですね。
なるほどね、
リアクションが。
なるほどなるほど、そういう流れ。
はい、でそこから僕は佐伯の方に、
うん、
就職してですね、最近に大きい心理組合がある
ので。全然中津と反対側ですね。
もう真南の方に
行
かせてもら
って、たまたまその就職先がそこにあったからっていう感じ。
ってよりもその研修期間中にも僕は絶対そこに行きたいっていうのがあって、
へ
え、っていうのがもう県内でも全国的に言ってもものすごく大きく林業をやってるところで、林業人口も多くて、
うん、
かつ若い人もたくさんいたので、お仕事をしててこう刺激をもらえるなと思って。
なるほど。
自分がこう成長できる場としては本当にいい環境だなと思ったんで、
へ
ー、ちょっと遠かったんですけど佐伯の方に引っ越しして、
へー、
月5000円ぐらいのボロ民家を借りて、
おうお
うそんなそんなすごい
暮らしてました。
佐伯って言ったら、うん、なんかね、大分県民だけど佐伯のイメージってやっぱり海のイメージだから、
はい、確かに山より海って感じがし
ますね。なんかもう、はい、海じゃないのって思うけど、佐伯って言ってもね、すごい広いから、
はい、や
っぱりその山間部の方の佐伯ってそういうことですね。
そうですね。佐伯の梅っていうところなんですけど、うんうん、本当に山井の方で、うんうん、宮崎のもう県境み
たい
な
ところ
で、で、林業。
いや、まあ、俺の話する、昔ね、まあ、ちょうど10年前か、今もモノの前にモチっていう犬飼ってたんですけど、うん、そのモチと一緒に今乗ってるジムニーで、
うん、
大分県一周の旅をしたんですよ。その時に
一人で
行った
んです
よ。でもぐるっと全市町村回ろうと思って。
面白そう。
そうで、まあ、2泊3日でぐるっと回ったんだけど、うん、もうその佐伯の方行った時に、うん、その梅とか直岡村とか、あの辺のもうなんか何ここっていうその山、
へ、
いや、もうほんとこんなところ
すごいですね、
すごいとこあるなみたいな。
、はい、
山の人から見てもすごいなって思います。
そうあんなこんな日じゃないもん。
こう立ってるんですよ、山が、うん、
立ってる。
道もひどいし、
ひどい、う
ん、なんか国道って書いて、ひどいって書く国の方ね。
他国の
国
道っていう、なるほどなるほど、
なんかみたいな道がいっぱいあるところを、はいはい、なんか、まあ、その時なんかナビとかなかったから地図見ながら行ったの。なんか俺
すごい、
でいわゆるその国道を通れば大丈夫だろうと思った、
うんうんうん、
いわゆる、うん、そしたらもう国道がすごい道だったりとかして大変だった
覚えが。人が入らないってことですかね、
うん、かな。なんか宮崎の県境のところとかね、すごいとこだったっていうなんかイメージがある、うん、そういうとこ、ね、だから林業のイメージそういえばなかったけど、でもやっぱ山すごい山深いから、
うん、
林業はやっぱ盛んなんですね。
盛んですね。基幹産業だと思います。
はいはいはい。
造船の仕事も、
うんうん、
最近は有名ですけど、
ね、
あと漁業と、
はい、
あとやっぱ林業ですね、
うんうん、
が有名だったので、
でその、最近の梅の会社に、
うん、
就職したわけじゃないですか、
はい、
でそこでじゃあしばらく働いた感じ。そうです、
約3年間働いて、
うんうん、
でもともとその、ま、林業って言ってもその2つ大きく分けて2つあって、
うん、
木を切る伐採の方と、
はいはい、
そう木を育てる造林、
はい
っていう分野があるんですけど、僕は木を育てる方をやりたくて、最初の1年半ぐらいはその造林の 木を育てる方の仕事に携わらせていただいて、うん、で将来的に独立したいなという気持ちもあったので、
うんうん、
このまま独立よりも木を切る伐採だったりとか重機を学ぶ方も、うん、あ重機を扱う方も学んだ方がいいなっていうので、うんうん、もう1年間そこで学んでっていう、うん
ね、最初からもう独立したいなって結構思ってたんですか？そうですね、一番最初に就職した時から
もう研修所行く前ぐらいの時こっちで林業でやった時に、
うん、
独立したいって思って自分でやりたいって
独立林業で独立っていうのは、
はい、
いわゆる林業家一人で独立そういう
そうですね、まあ、基本作業は2人なんですけど、
うんうん
まあ、要はこう自分がこう地元の森林組合さんからここでいうと山国の有機森林組合さんから仕事をいただいて、うんうん、で自分で仕事をやってっていう、うん、あ携帯のスタイルを取りたいなって
思ったあでだから、うんうん木を伐採して、
はい、
で植林してっていうのをこうセットでやるみたいなそういう
よりも自分はもうその育てる方メインでただそのなんていうんですかねその育てる中にも間伐っていってチェーンソーを使ったりもあるんで、うんうんうん、その伐倒にこう共通する学びがあるので、
はい、
で重機とかもこう道が荒れてたら鳴らしたりするので、はいはい、絶対必要だなって思って、
はい
まあ、メインはその造林で独立しようと思ってたんですけど、
うん
まあ、補助的にそっちの方も、
なんか切る方の人割とこう知ってる人いるけど、
うん、林業っていうとやっぱりこう切るイメージの方が先に行きますね、はい、そういう人の方が多いから
そうですね、
しなんか機械をめっちゃ必要とするイメージがあって、
うんうんうんうん、
独立するってなるとその初期費用というか
その辺
もいっぱいかかるイメージ、
は
い
うん、鋭いところで、伐採の方だと、うん、やっぱりその重機代だとかレンタルとかできるんですけど、
うんうんうん、
自分で揃えるってなるとやっぱりこうお金かけて燃料代もかかりますし、うん、修理代もかかるし、うんまあ、でもその分入ってくるものが大きいっていうスタイルで、はいはい、造林に関しては基本的にはチェーンソーと、
うん
草刈り機があって、
うん、
まあもろもろ道具揃えて大体30万ぐらいでできる状態だったので僕はそっちを選びました
造林だから林業あそっか2つあるっていういや2つあるとは思ってなかったな
大きく分けたら多分その2つ、
ね、両方っていうわけじゃないんですね
両方一緒にされてる方もいます、うんうん、それプラス杉苗を育ててその3本柱でやってる方もいますね
あでも植林してる人もいますねそう言われてみたら
そう植林が主
そうですねうちのところはメインで植林をやってます
あうちのところっていうのはだから、結局最近のところをやめて、
うんうんうん、
で、こっちに帰ってこられたって感じですか
そうなんですけどその間にも実は1個会社を挟んでてそれがその今自分がやってるその2つ目の事業に関連してくるところなんですけど特殊伐採って
言
って、
はいはい、
木にロープで
巻い
て、
はいはい、
上を伐採するって仕事なんですけど、
うん、
でそれで、熊本の方に、
うん
行ってた時期はありました
うーん
仕事上ですね、はい、
特殊伐採ロープで
そうですねロープで登って、
はい、
なんか最近木を切るとか、はい、木のことすごいなんか、
うん、
多いななんか
多いですか
豆竹ラジオ的にも多いし
ああそうなんですね
そうそうそうそう、
まあ、でも周りにもやっぱり何回転林業してる人は多いですね
ただやっぱその、うんまあ、ずっと聞いてるかもしれないですそのおっちゃんたちも言ってたかもしれないけど、はい、こう木を切って林業でやっぱお金にならないぞと、
うん、
どうやって生活していくのどうやって犬識していくのみたいなこと多分結構言われたんじゃないかなと思うんですけどその辺はどうですか
そうですね自分もよく言われました、
うん、
本当に林業で食っていけるんかっていうことも言われてましたし、
うんうんうん、
やっぱ言われたことで不安にもなったんですけど、
うんうん、
もう実際にその独立して請負でやってる方の話を聞きに行ったら、
うんうん、
実はやっぱそうじゃなくて、
うん、
まあ自分はこういう仕事の仕方しててもう全部聞いたんですよ、
うんうんうん、
月大体どのくらいとか聞いたら全然言ってたことと違う聞いてたことと違うなっていうのに気づいて、
うん、
あじゃあ自分自身持ってできるなっていうので、
はいなんかね、どうしても、
はいはい、
やっぱこうなんかほら例えば木あるでしょ、はい、うちも今山あったかもしれないけどその木を切って今こう出しても、
はい
で人使ってやったとしても自分のところに戻ってくるお金ほとんどないからみたいなことをよく言うけどその山を持ってる人側じゃなくて、はい、
そうですね
っていうことでしょ、
はい、あの、
う
ん、なんか森林組合さんから仕事いただいてっていうスタイルだからこそ僕は今多分生活が成り立っている形ですね。そうですね、
うん、
山主さんがいて森林組合さんがいて、うん、で僕たち作業班がいてこの三角関係があるから、
うん、
なんですかそのおじちゃんたちが言ってたように生活できるのかっていう、
うんうんうん、
あのそのなんていうんですかね、そこはクリアできてる感じですね。
なるほど、
面白いですね、
は
い、
うん、
でもあれですか、一人でやるっていうより二人必要って言ってましたよね。最初からこう、うん、バディみたいな人はいたんですか。
あ、そこはグレーなとこなんですけど、
う
ん、もう、僕は最初は一人で仕事はやらせていただいて、うん、1年間もちょっと一人でやってまして、
うんうんうんうん、
で、2年目からあの従業員さんを一人入れて、うん、2人体制でやっていくって形で、
う
ん、
ということは、
はい、
会社、
そうですよね、
会社をじゃあ立ち上げて、うんうん、会社やってるっていう社長さんということで
ですよね。
そう
だ、雇ってるってことですよね。
あ、
って
あ、じゃあ名刺見せてもらおうか
な。もらってなかったですよね。始まる前に私の瞬間って言って広時さんがちょっと後でもらおうか。
そういうこと、はい、
そうです、
ね、あ、だからその自分がでも本当にじゃあ最初に思い描いてたように、うん、
はい、
そう一本立ちして会社を立ち上げて、
はい、
人を雇ってやってますっていう、そういう
そういう形です、
ね、
すごいですね。
すごいですね。
なんかやっぱ人雇うってなるとよりプレッシャーない、
そうな、
抱えるものが大きくなりますからね。
ですね、
うん、すごい。
最初人を雇うってなった時に、うん、まあ、2人でしたいなっていう思いもあったし、うん、ずっと1人で行こうかなって思いもあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ林業なんで危険作業もあるから
、うん、
2人で作業しようって人雇うってなった時初めてのことだったんで、
うんうんうん、
大丈夫かなっていう、こう不安もあったんですね。でもいずれ多分そうなるなっていう、こう直感みたいなのが、どうせ多分人を入れる時期が来るだろうと思ったから、
うん、
じゃあ今挑戦してみようっていうことで、実際人を入れて、で一緒に働いてみると、やっぱり一人でやった時よりも二人でやってた時の方が仕事も楽しいし、進むし、
あ、いいですね、
会話も生まれるんで、
あ、
あの本当にあの一緒にこう今二人で仕事できるっていう環境にすごい ありがたさを感じてます。ありがたいですね。
楽しいっていうのがいいですね。
そうですね、
うんうんうん、
やっぱその危険な作業じゃないですか、基本的には、はい、だからそこになんかね、さっき言ったバディっていう人がいて、
うんうん、
で作業が一緒にできて、
うんうん、
なんか楽しいっていうふうに思えるっていうのはね、
うんうん、
なんか仕事で楽しいっていうふう
に思えるの
が一番いいよね。
いいですね。
思う、楽しい、楽しい、
いや思います。これで思わないと言ったら今はめっちゃ思いますけど、でも誰とやるとかやっぱ人で悩むじゃないですか、はい、何事も。
そうですね、
だからそれでしかもたった一人、もう一人、
はい、
あ、でもいい人が見つかってね、うん、
本当にいい人で、それもまた僕とまあ性格、うん、まあ、反対じゃないけど、
うん、
タイプが違う、
うんうんうん、
僕はどっちかというとまあ大雑把だけど、こうどんどんこう進めていく感じですけど、
うん、
その方も結構こう、まあ、いろいろこう考えてくれとか細かいところにも気づきますし、
うん、
こう少しずつこう積み重ねていくのが得意な方な
ん
ですね、
うん、
だから僕ができないところをその方がこうカバーしてくれるというか、
うん、
いう感じになって、
なんか全然大雑把に見えないけど、
いや私も思いました、大雑把
どこに大雑把の要素があるんだろうとかって思ったけどね。
まだ心開いてしまってない
かもしれない。そんな感じだよね。
大雑把が違和感ありましたね。
そうそう
思いました、うん、
結構大雑把です、
でもそのお一人で立ち上げた会社で人を雇うってなって、どうやって募集かけるものなんですかね。
それがもう直接声を、
うん、
来させてもらいました。
知ってる人を。
そうですね、
はい、その方はじゃあフリーでやってたけどみたいな、そういうことですか。
ではなくても全く未経験
なん
ですよ、
うん、
別の業界で。
あ、未経験の人を。
はい、
え
だからもう本当にあの何て言うんですか、2人声かけたんですけど、
うん、
あのもうあのこの人とやったら一緒に仕事したいなっていう2人に声かけました、うん、もう経験とか関係なく一緒に仕事するイメージが浮かぶなって人に声かけて、
だからこそ楽しいね、結びつくんかもしれない。
なんかさ、やっぱそんな探し方だよね。
やっぱりなんか考えて
たんですよね。なんかほら、ついね、うん、経験がある人とか、
はい、確かに確かに、
あのこういう人がいいとか、うん、かなんかこの仕事だからこうの方がいいとか勝手に思うけど、そうじゃなくて、もうなんか純粋に一緒に仕事をしたいと、はい、 ただそこになんかもう向かっていってるっていうのがすごくいいな、うん、
すごいですよね、うん、なんかその選び方斬新ですよ、
うん、
一番大事でできないことの気がしますね。
できないかも、うん、だってね、そのいやあの人で仕事したら楽しいはいいけど、でもお金になるかどうかって、ね、それは別の話だからね。だけど楽しいが先にあったら、もしかしたらちゃんとお金もついてくるのかもしれないけどね、うんうん、
うん、完全に未経験で、はい、実践の場、お仕事しながら身につけていく感じだったんですか？
そうです。
あ、でどっかに学校にちょっと入ってもらうとかじゃなく、
ではなく、
あ、
2人で初めて木を切るときは、
うん、
1対1で木を切りながら、
うんうん、
あでもないこうでもないって言いながらやってました。
でも本当に完全に未経験やったら難しいことはないんですか？は
い、難しいと思います、
うんうん、
で、まあ、自分がその伐採もやってたので、自分はこういう切り方やって、うん、こういう時にこうしたら危険になりますよっていう話をしながら、うん、もう一個一個だから最初の1ヶ月1週間2週間とかはやっぱりそのなるべく近くにいて、
うんうん、
でずっと作業を見てるわけですね、
うんうんうん、
であらかたその本人が仕事の要領をつかめてそうだなってなった段階で、うん、まあ、見はするんですけども任せて、
うん、
遠くからちょっとこう見る感じっていうようなスタイルで、その時はその人にも信頼がある状態なので、
うん、
あ大丈夫だろうなっていう。
いやこれね、こう人にこうなんか雇ってでやってもらうってすごいなんか簡単に言ったわけじゃないと思うけど、やっぱあと任せることってやっぱ自分もやっぱこう店やってて、例えば優香ちゃんもバイトで入ってもらってるけど、完全に任せることっていうのがやっぱこう難しいんだよね。なんかどこかで大丈夫かなってどっか思っちゃう自分がいて、でも任せ力みたいなやつってやっぱ経営者にはやっぱ必要だろうな、経営者っていうか上に立つ人っていうか、うん、任せられるっていう、そのさっき今言ってもらったその信頼感、信頼してるっていうので、やっぱその相手の人もなんかそれに応えようって思うと思うんだよね多分。だからその信頼してるよっていうのをすごくこう出してるんじゃないかな。だから、うん、よし頑張ってこっちもやろうっていう風に、なんかその、うん、なんか信頼されてる感があるもん。なんか任せられたらなんか
関係性ができてる
から、うん、そうですね、うん、なるべくその思っただけじゃなくて伝えるようにはしてます。そう思った時とか、うん、例えば植え付けのスピードが上がった時とかに、
うんうん、
あ、なんか前より速くなりました、うんうん、実際速くなってるし、作業もこう質が上がってきたらすごいですねってこう伝えるようにはしてますね、その本心を、うんうん、そしたらやっぱ本人も多分自信がついてもっとやろうって多分感じになってるのかなと、
うん、
でもそこにはやっぱ本人のその才能っていうか、やっぱそのセンスもあるんですよ、
うんうん、
と努力もあるから、まあ、僕は補助的にそういう声かけできたらより働きやすいよねって感じで意識してます。
もうなんかだから俺やっぱ戻ってきたなと思って、やっぱ最初に愛理ちゃんがこのメッセージくれてる中に、うんうんうん、なんかやっぱこうなんていうの、友達と先に行ってしまうなんかお兄さんはそういうタイプだったけど、
うんうん、
ちゃんとペースを合わせてくれるとか、もう優しくやってくれるとかね、
うんうん、
なんか今でもそういう感じでやってるんだなっていうのは、やっぱ小さい時からもずっとそういう、
確かにもともと思ってるものですね、きっとね。し、まあ、塾の先生を目指した時もやっぱり人との関わり方とか教えるとか伝えるとかは多分根底で、
そうでも あってはいたんかもしれないけどね、
導かれたものなんだろうなって感じがします
ね、
うん、
だからまあ言ったら別にその職業が、
うんうんうん、
今はなんか林業があって言ってるけど、うん、もしかしたらその塾でもすごくいい先生になってたんじゃないかなって思うけど、
うんうん、
でもなんか
やっぱり
いい生かされ方、
うん、
いい感じに今こうなってるんだな。やっぱこう子どもの時の経験とか、そのずっと持ってるそのマインドみたいなやつってやっぱ変わらないんだなとかって思う、うんうんうん、なんかこう優しさこうにじみ出てるもんね。
にじみ出てますね。だからこそ大雑把が受け入れない。
そうそう、受け入れられない。大雑把と優しさのにじみ出る具合がこうちょっとこうぐちゃぐちゃになったもんね。なんか。そう、うん、なるほど。うん、 なんかすごいその子供の時の話と今の話をこうすごい聞いて、なんかすごいバンってこう、うん、マッチしたなとかっていう、
なるべくしてなんか辿ってきた道で今やられてるような気がします
ね。気がします、気がします。
すごい、これだけで伝わるのすごいですね。
すごいすごい
すごい、
いやもう、うん、
嬉しい気持ちです、うん、
いやなんかちょっとこう嬉しいね、嬉しいって言ってるんだね、俺もね、俺も嬉しい、
うん、ほかほかしてるのが伝わります。
ちょっと温かくなっちゃったみたいな、
僕も素直に受け入れてますけど、大丈夫ですかね。
いやいやいや、
わかりました、わかりました、うんうん、まあ、今日はこんな感じの話にして、はい、ちょいちょいなんか話出てた、うん、そのもう一個の話とかもそうですし、今後の進め方とか、あとね、その耶馬渓に林業とかっていう部分とか、
はい、
あのなんかこれから先どういうふうに考えてるかとか、そんな話もなんかちょっと次回、
次回していきたいですね、
なんかお聞かせいただければなとかって思ってます、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、じゃあ、はい、今日はこの辺りにしたいと思います、はい
はい、
告知あります、なんか、
あ、告知ですか、
うんうんうん、
あ、そうですね、今いいですか、
じゃ
あ、
うんうん、はい、
まあ、今自分がやってる仕事は、うん、その耶馬渓を中心とした林業と、
はい、
あともう一つ、事業としては特殊伐採っていって、はいはい、まあ、近隣に木が立ってて近くに建物があったりで素直にこう倒せないような現場で、
うん、
自分が木に登ってで上の方でこう木を切ってですね、でその切った木もそのまま倒すんじゃなくて別のロープでこう吊って、うん、ゆっくりこう落とす、コントロールしていく、でそういった仕事を今、2つ目の事業としてやり始めているところなので、うんうんうん、まあ、そういった仕事とかご依頼があればもう本当にどこでも駆けつけますので、
なるほど、
よかったらまたお声掛けいただければなと思います、
は
い、
お声掛けするにはどういうふうにしたらいいですか、なんかホームページじゃないな、うん、SNS じゃない、なんかちょ
っと、僕が SNS をあんまりしてなくてですね、うん、そうですね、
じゃあ電話、はい、直接電話とかそういうこと？
あ、全然それで
も大丈夫です。あ、じゃあそれ電話番号言ってもいい？
あ、はい、大丈夫です。自分の電話番号は使う携帯
の。あ、もう直接じゃあ電話で、はい、ご依頼くださいみたいな感じ？
そうですね。それとか、まあ、口コミとかで。
うんうんうん。とりあえずじゃあ口コミにしときます。
そうですね。いきなりバッて増えても、
はい、じゃあとりあえずじゃあ窓口になりましょう。
会社の名前を伝えとったらいいんじゃないですか。会社の名前。
そうですね。ま、今個人事業主としてヤギ造林、カタカナでヤギで造林、ヤギ造林。
ヤギ造林
でやらせていただいております。動物のヤギ
です、ね。あ、動物のヤギよ。はい。
はい、
うん、
で4月から今度は株式会社にしようと思って
ますので、あ、すごい、
そこから、名前が変わって、
うん、
株式会社リーフパスっていう名前にしようと思ってます。
あ、ほうほう、
葉っぱの道っていう意味なんですけど、
うんうん、それは特殊伐採の会社じゃなくて、
特殊伐採も、造林も全部込みで、全部
込みの会社の、はい、がそのリーフパスっていう、
そうですね、
はい、じゃあとりあえずその名前で検索なり言っていただければみたいな、
は
い、
そうですね、多分でも検索してもまだ出てこない、
まだ出てこないんで、
じゃあ今後でもいいかもしれないんで、名前はまず覚えてもらって
リーフパス、そうリーフパスに頼みたいんだけど、でもちょっとごめん、ヤギ造林もリーフパスのこともちょっと次回ちょっとちゃんと聞こう、ちゃんと聞こう、
ちゃんと聞かないと、ね、うんうん、
なので、
はい、
とりあえずじゃあなんか特殊伐採で、
はい、
ちょっと気になるなっていう人は豆炊きコーヒーにご一報ください。そしたらすぐつなげますんで、
面白い、はい、豆炊きコーヒーの新しい
新しいね、
受付窓口が、
じゃあそういうことで、はい、今後ともリーフパスあ、ヤギゾーリン改めリーフパスどうぞよろしくお願いします
僕よりも、はい、コーヒー豆買います
、はい、ということで、あ、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。じゃあ次回もぜひよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします、
はい、ではじゃあゆうこさんよろしくお願いします、
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆だけコーヒーの提供でお送りしました。